皆様今日は本当にありがとうございます。松木かおるの姉の斉藤文夫です。いつもこうしてお話を聞いていただいて本当に私いつも思うんですけれども、早くこのお話を聞いていただかなくても皆様が喜んでいただける、まあ顔をですね、私も見たいし、私も見せたいし、早く解決しないかといつもいつも願っておりますけれども、なかなかこれは難しい問題で、全然私たちも前進いたしませんけれども、まあ、やることだけは全部やらなければいけないという気持ちで私も一生懸命やっております。まあ、私の、まあ、弟は8つ下で、まあ、1980年北朝鮮の方に、まあ、淀号、先ほどお話しされた淀号の、妻たちによって北朝鮮に連れて行かれました。もう本当にもう少しで帰ってくるという、もう本当に私の父も今度こそは自分の息子と一緒に住めると長い長い願いだったんですけれども、本当にお酒もですね、父はうちの弟と飲み交わしたいということを常日頃私聞いておりました。ですから学校卒業したら俺はカオルと一緒に飲みたいからお前もたまには付き合ってくれよなっていうようなことはよく私聞いておりましたので、本当にそれをさせてあげられない、かわいそうだなと思って、カオルがいなくなりましてからは私も少々飲めますので、父がかわいそうに寂しい顔している時にはお父ちゃん今日はいっぱい飲もうかと言って、まあ、私は女ですけれども弟の代わりはできませんけれど、まあ、父と一緒に飲むとですね、とても喜んで私といろいろ話をして、なかなかそれを終わろうとしませんので、母から、まあ、女の子なんだからということでもうやめなさいと言われるようなこともありました。でも私も時々しか帰りませんので家の方にはですね、だからまあ、父とそれをもう飲めることを楽しみにしておりましたけれども、ただただ残念なことには父は私の耳には一切カオルのことは話してくれませんでした。やっぱり話をすればやっぱり父も辛いんでしょうし、まあ、私も、まあ、こういう人間ですから考えが道がどこかにそれる場合もあるんじゃないかと、まあ、父は思って、まあ、いろんなことで父は私に苦しみを話してくれなかったと思います。で、まあ、今になって思えば、まあ、父は本当に私たちに苦労をかけまいと思って自分一人で苦しい思いをして、そしてまあ、平成2年に亡くなりましたけれども、まあ、この拉致問題っていうのは拉致された家族じゃないと本当に言い表せない苦しみというのがあるんですね。で今度は父がそう苦しんで亡くなりまして、今度はまあ、残された母がまた気の弱い人間ですので、もう今度は私に全部これが降りかかってどうしたらいいもんだろうと母は随分また苦しんだと思います。それで普通でしたらば、まだまあ、今現在84歳ですから元気でなければいけないんですけれども、やはりいろんなことを考えてますので、地方に入るのが本当に早かったと私思います。ですから私に対してお話をするときにも時々あれっていうような全然関係のないようなことをふっと言うときに、私はなんとこんなこと言うんだろうなって、お母さんじゃない、そういう言い方はお母さんのあれにははまらないなって思いながらも、まあ私も案外こう無頓着なもので気がつかないところがあるもんですから、それがだんだんだんだんこうひどくなっていたのに、早く私も気がついてあげればよかったんですけれども、本当に苦しんで苦しんで、私が気がついた時にはもう 本当にもう全部母と私が会話をじっくりできるような正常な状態でお話しできるようなもうところまで なかったもんですから、今思えば本当に快そうなことをしてしまったと思いまして、今病院の方に入院しておりますけれど、まあ、精一杯私はできることはしてあげなければと思って、今病院の方で、まあ、昔前はですね、カオルのこともお話はしませんでしたけれども、もう今はカオルのことももう黙ってるよりいろいろお話してあげた方がいいと思って、まあ、いろんなお話をしながら母に希望を持たせなきゃいけないという気持ちがありますので、もうすぐたらもう帰ってくるとか、まあ、話をいろいろと変えましていろんなこう会話をしておりますが、まあ、私が一番本当に今現在も正直に望んでますのは、母もそんなに長くはまあ、この世にはいられないんじゃないかということも思っておりますので、何としてでもやはりこの問題を解決しなければと思いまして、私も、まあ、力不足で何もこう得意なものがありませんし、まあ、いつもいつも考えてどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうといつも考えておりまして、まあ、この間ですね、ここの救う会、神奈川の救う会の川添さんからノルウェーの方に行くんだけれども斉藤さん行けませんかというお話がありまして、急遽でしたが、まあ、私が何かできれば、まあ、行って私も何かやりたいという気持ちもあったものですから参加させていただきました。それでノルウェーの方の斉賀大使と、まあ、お話をさせていただきまして、まあ、国際会議ですからスケジュールはきっちりと詰まっておるんで、私が出てお話しするということはもう到底それはもう時間的にもできませんでしたので、斉賀大使が朝早く私の時間を取ってくださいまして、お話しすることができたんですね。それで拉致問題のお話を私はずっと経過をお話しいたしまして、まあ、拉致された家族、まあ、特定失踪者、私たちの家族、もうみんな本当に苦しんでおりますと、こうしてもう高齢化しておりますので、何としてでも皆さん家族に、全員家族に会わせてあげたいという気持ちで、私はノルウェーまでお願いに参りましたと。それで、まあ、ノルウェーの地からまあ、欧州の方からですね声を拾っていただいて、北朝鮮という国を理解していただいて、早く何らかの解決の道が一つでもですね前進するようにお願いをしたいと私申しましたらば、まあ国際会議の場で、まあ、斉賀大使は自分の持ち時間を割きまして、拉致問題に対してたくさんお話をしてくださいました。私は英語は分かりませんけれども、日本から来られた外務省の方が今こういうようなお話をしておりますとこう送ってくださいましたので、今こういうお話をしているんだなってことで、本当に私はそれを聞いてまして、あ、長い間ずいぶんお話してくださったなと思います。で今度は人権の方に話が変わりますとかって言われたので、時計の方私見てましたらもう20分ぐらいは、大体持ち時間30分ぐらいでしたが、20分ぐらいは拉致問題に関してお話をしてくださいました。もうその時は私は本当に来てよかったと、私は他の方でいろんな国の方が来てらっしゃいましたので、本当に拉致ということはもう人権問題でもありますし、もう早く解決しなければいけない問題です。本当に日本の場合には長すぎるんですね、この問題がですね。だからもうお話を、斉賀大使とお話をしてましても、私の母だけでなくていろんなお母さんたちの顔が、私拉致家族のお母さんたちの顔が浮かんできます。だから本当にこのお母さんは、このお母さんはというたびに私は胸が詰まりまして、もう本当にでもそれを言わなければ本当に皆さんがそれを分かってくださらないといけないことなので、私も本当に 苦しいことですけれども、それが大使に何としてでも助けてくださいと早く解決することを私は本当に願っておりますし、まあ、私もこういう体験ですけれど、いろんな病気がありますので、私も母と同様に同じように、床につくようになってはいけませんので、元気なうちに何としてでも解決して、家族がですね、みんなタラップから降りてくることを、1回目のタラップから私たちの家族は降りてきませんでしたけど、2回目は絶対に全員が降りてきて、みんなでよかったねと、私、本当にこれを一生懸命頑張ってよかったねと、言える日が来るまで、みんなで頑張ろうねって、いつもいつも励まし合っております。だからそれが実現するまでは、何としてでも皆様方に、こういうお力を借りて、本当に一日でも早く北にいるみんなが日の輪の花、旗を掲げた飛行機を待ってる、みんなを助けるという気持ちで、私も一生懸命やらせていただいております。本当に私の家族も骨とか持たされました、二度もですね。でも、その、骨も他人のものと、いうことで、ますます私はカオルを作ってあげなきゃいけないという気持ちで、頑張っておりますので、どうか皆様方もこれからも温かく、私たちの家族、全員の家族を支援していただいて、見守っていただいて、一日でも早く全員が帰国できまして、みんなと笑って、よかったよかったと言える日が一日でも早く来れますように、どうぞ皆様、これからも力を貸してください。よろしくお願いいたします。